この昭憲社記念礼拝、私は1998年5月に首都中央教会中目黒の前身に再赴任をさせていただきまして、毎年この礼拝の説教をさせていただきました。数えますと今日で19回目になります。今までいろいろな角度からこの天国の希望について語らせていただきましたが、今日は使徒であるパウロが自分の死生観、生きること死ぬこと、それをどう捉えているかということを告白している場所から、キリスト者の死、キリスト者の生、生きることについて考えたいと導かれております。先ほど司会者によってピリピ人への手紙の第1章が開かれましたけれども、その中で第21節、私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。まあ生きるということはよく語られますけれども、死ぬことも益ですとはっきりと言い切っているのは素晴らしいなと思いつつ、この場所を取らせていた今日のテキストに選ばせていただきました。で、二つに分けて考えたいと思います。パウロは死ぬことも幸いだ、生きることも幸いだ、両方幸いだ。で、実は私はこの二つの幸いの上に板挟みになって、どっちに選んでいいかわからないぐらいだと言ってるんですね。まあ悪い方の板挟みっていうのはありますけれども、渡るも地獄、下がるのも地獄、両方地獄だって、これじゃ辛いんですけれども、生きるのも幸いだし、死ぬのも幸いだし、私はこの2つの幸いに挟まれてどうしていいかわからないというほど非常に幸せな人生観を告白している場所であります。で、彼は死ぬことがなぜ幸いなのかという理由ですけれども、まずこの手紙自体は、パウロという初代の使徒がローマの牢屋から書いた手紙であるということをご紹介したいと思います。牢屋と言いましても、悪いことをして捕まったのではなくて、キリストの福音を嫌う人々の扇動によって暴動の罪を着せられて捕まっていたわけです。当然死ということを意識せざるを得ない状況であったのですが、仮に死というものがやってきたとしても、私にとっては益だ、役に立つことだ、得だ、幸せだと言っているのです。なぜかと言いますならば、彼はそこに理由が説明されています。私の願いは、23節、世を去ってキリストと共にいることです。今も私たちが天国に行ったならば、いろんなお友達に会って再会を楽しむ、親に再会することができる、亡くなった伴侶者に再会することができる、いろいろな再会の喜びがありますけれども、その一番再会の喜びは主イエスキリストと目と目を合わせて相まみえることが一番幸いだと言っているのです。世を去ってキリストと共にあることが私にとっての最大の喜びであり希望だと言っています。例えて言いますならば、地上の生涯は婚約期間のようなものです。この中でその経験をされた方はきっと思い出していただけると思いますけれども、まあ婚約の期間というのは多くの場合違う方もあるかもしれませんけれども、まあ人生の中でハッピエストタイムではないかと思いますね。結婚してしまうとそうでもなかったなという人もいるかもしれませんけれども、でもまあ大きな期待感というものがあります。ワクワクいたします。どんな人だろう、もう本当にこの期待感に満ちている姿で、聖書は文字通りキリスト者が世にある期間というのは婚約の期間だと言っております。私たちはただ一人の夫、キリストに言い名付けされたもの、花嫁、それが教会なんだと語っています。 いや私は花嫁じゃなくてもう、かなり、もう髪の毛も薄くなってしまったし、シワもできてしまったし、まあ、全然花嫁らしくないと感じていらっしゃる方もあるかもしれませんけれども、聖書は教会っていうのはキリストの花嫁なんだ、キリストが私たちを愛してそのために命を捨ててくださり、そして罪と死の中から贖い出して救い出してくださった、十字架の命を投げ出して、そして私たちを清い白い衣を与えてくださったというのであります。私たちはその白い衣を着て結婚の日を待ち望んでいる。それは主イエスキリストに目と目を持って相まみえるその期間のことであります。よく私は宣教師のお友達が亡くなったという知らせ、もうこの年になりますと、私のあの同僚が、あの先輩が、もう後輩が亡くなったという知らせを次々と聞くようになりました。でもその時の表現がいいんですね。 Mr. So and So went to be with the Lord、 死んだとかいなくなったとか、そういう言い方ではなくて、なんとかさんがイエス様と共になるようになった、こういうふうな言い方をするんです。まあ、これは単なる英語の表現というだけではなくて、文字通り彼らは主と目と目を持って、今まではぼーっとしか見えなかったけれども、ああイエス様ってこんなお方だったのかということを、顔と顔と合わせて見ることができる、実は結婚式が私たちの死というものなんだということを私たちは覚えたいと思います。 2,3 週間前に私は内村鑑三の伝記を読んでおりました。彼は本当に苦しいところを通りました。不敬事件からいろいろといじめられたり、罵られたり、非国民と言われたり、いろいろな悲しみの中にありました。その悲しみの一つが、長女であったルツ子さんという方を若くして失ったことであります。けれども彼はその悲しみの中にあって、ルツ子さんを葬ったそのお墓の土を取ってですね、パッと天に振りまいて、ルツ子さん万歳と叫んだそうです。まあ、万歳と私は愛する人がいなくなった時に叫べるかどうか分かりませんけれども、これはルツ子の結婚式だという意識を持って彼はそう叫んだと記されておりました。またパウロが死を益と考えたのは、死によってキリストの素晴らしさを表すことができるからだと語っています。20節を見ますと、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることです。死によってキリストが崇められる、本当にそうなんでしょうか。パウロはこの時には死刑になりませんでしたけれども、それから 6,7 年後に本当に文字通りまたネロというローマの皇帝に捕まりまして、死刑になってしまいます。けれども彼はその死刑になる直前に書いた手紙の中で、キリストが共にいてくださり、自分を天の御国に救い入れてくださいます、私は人々の前でキリストの福音を証しすることができたと語っています。彼は裁判の時に弁護士がつきませんでした。普通だったならば弁護士がつくんですけれども、誰も弁護に現れなかったけれども、彼はこう言っています。キリストが私と共にいてくださって、私のために弁護をしてくださった。そして私はこの裁判という法廷の場を通して、皇帝の前で、多くの高官の前でキリストの素晴らしさを証しをすることができたと手紙で書いております。死を、凱旋的な死を通して彼はキリストの素晴らしさを証しをいたしました。それじゃあ、もう死がそんなに嬉しいならば、それじゃあ明日望み通り 死なしてあげようかって言った。パウロはそれもちょっと困ったと言ってるんですね。どういうふうに困ったかと言いますと、私がこの地上にとどまることを必要としているところの人々がいる、それがこの手紙をもらっているピリピの信徒の方々である。彼はこう言っています。しかしもしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいか私には分かりません。私の存在というものがこのフィリピの教会の信徒たち、あなた方の励ましとなり、そしてあなた方の豊かな結実となって現れるならば、私はそっちも選ばなくちゃいけないな。だから簡単に今死にたいとは言えない。で、24節と25節にもう少し詳しく書いてあります。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。私はこのことを確信していますから、あなた方の信仰の進歩と喜びとのために私が生きながらえて、あなた方すべてと一緒にいるようになることを知っています。あなた方の進歩、そしてあなた方の喜びのために、私は生きることを続けたいと思います。まあ、こういうふうに信徒の方に思っている牧師は幸いだなと思うし、それからこういう牧師を持った信徒も幸いだなと皆さん思いませんか。あの牧師早く天人になればいいのになと思っている信徒の方ばっかりだとちょっと辛いですけどもね、私の存在が少しでも皆さんの役に立つならば、私はこの地上に生きている意味がありますと言ってもらえるような牧師であり、また信徒であればいいなと、この場所から私は教えられることでございます。私たちの生涯というものは誰かの益になっているということを覚えたいと思います。ご病気の方を訪問したりすると、もう私なんかもう生きていなくてもいいんじゃないかなと、そんなことを気弱につぶやく方があります。決してそんなことはありません。あなたの存在を必要としている人が、あなたの存在によって励まされる人がたくさんいらっしゃいます。何にもできません、こんな病気になって。いや、できることがあります。あなたがご親族のためにお祈りをしているということがどんなに大きな益となることか分かりません。だからそんなに早く天国に行きたい天国に行きたいと言わないでください。存在は、私たちの存在は誰でも目的があります。私たちはみんな生かされている存在だということを覚えたいと思います。私も4年前に肺がんと心筋梗塞で死にかけました。でもその中から神様が憐れんでくださって、もう一度、皆さんから見るとあんまり変わらないように見えるかもしれませんけれども、もうこれ肺の4分の1ないんです。ですから今4分の3でご用意しておりますので、日曜日は4分の3説教して、4分の1は川村先生にメッセージをしていただいております。まあ、ともかく私はその時から自分が生きてるんじゃない、生かされているんだということを自覚しています。生かされている、これは目的があって生かされている、誰かの益になる、そのような生涯として神様が憐れみと目的を持って生かしていてくださっている。ですから私たちもそれぞれ違った形ではありますけれども、自分の存在が誰かの役に立っているということをしっかり覚えさせていただきたいと思います。また彼はその自分の身によってキリストの素晴らしさを示すことができると語っています。第20節の終わりのところに、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることですと書いてあります。この崇められるという言葉は拡大をするという意味です。ちょうど虫眼鏡で小さな字がうわっと大きくなるように、 キリストというお方が私の虫眼鏡のような存在を通して大きく皆さんの前に映ることができるようになることだと語っています。どういう意味かと言いますならば、作り変えられた人生を通してキリストの素晴らしさが現れる。パウロはキリストを信ずる前は教会が大嫌い、キリストが大嫌い、そして教会を迫害することが彼の生きがいと思ってクリスチャンたちをいじめ抜いていたところの人生を送っていました。しかしキリストは彼が迫害をしている道筋において現れてくださって、その時はサウロと言いました。サウロ、サウロ、なぜあなたは私を迫害するのかと優しく語られ、それだけではなくして、このサウロに対してお前は何でいじめるのか、やめなさいというようなことではなくして、私はあなたをこれから世界中に宣教師として送る新しい使命を与えるよと言って召されなさった。もうパウロはこの自分を作り変えてくださったキリストの素晴らしさということを忘れることができません。彼が私を変えてくださったお方、私の命を始めてくださったお方、彼の人生のテーマであり、よりどころであり、糧であり、生きがいであるということを彼は感じるようになりました。そして彼はその作り変えられた人生を通してキリストの素晴らしさを証ししたい、こんな人間を、罪深いものを神は憐れんで許して用いてくださった、このお方は素晴らしいという意味で、彼は自分は多くの人たちの模範だ、見本だと言ったのです。多くの場合、私たちが模範だ見本だという場合には、自慢をして言う場合があります。こんなふうにどうだどうだがついてしまいますが、パウロはどうだではありません。こんなつまらない人間、こんな邪悪な人間を作り変えてくださった、そのキリストは素晴らしいお方だ、どうか私を見るのではなくて、私を作り変えてくださったこのキリストを皆さん見てください。その意味において、彼は我が身によってキリストの素晴らしさを、証しをし続け、それを彼の人生の生きがいといたしました。で、彼は別な手紙の中で別な表現で、こう語っています。ちょっと聞いてください。多分パワーポイントにも出てくると思いますが、こんな言い方をしています。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。彼は自分のことを土の器、何の飾りっ気もない、もう何のもう彩色も施していない、上薬も何にも塗っていない、素焼きの土器に例えています。これ素焼きじゃないんですけどね、まあ、例えば皆さん想像してください。素焼きの土器だ、自分は土器だ、何の魅力もない、素晴らしさもない、価値もない、人々がこれを買って、そのお宝だとか、あるいは何か鑑定団のところに行っていくらとするようなもの、代物でも一つもないけれども、私はこの土器の中にダイヤモンドを持っている。そのダイヤモンドがその土器の間々から見え隠れする。人々が注目するのはこの土器ではなくて、その土器の中に持っているダイヤモンドだろう。私はこの土器のような土の器だけれども、この中にイエス・キリストを持っている。そして人々が注目するのはこの何の変哲もない、変わり映えもしない土器にではなくて、土器の中にある宝、そこに人々は注目するだろう。 それは私というものが素晴らしい、偉いということに注目するのではなくて、この方が素晴らしい、この宝が素晴らしいとみんなが褒めたたえるためです。私の生涯はこういうものだということを彼は語っています。キリスト者の生きるということの意味は私はそこにあると思います。自分が何をしたか、どんなに偉い人間であるか、そんなことをひけらかすのが目的ではありません。私はキリストを知らない前はうんと怒りっぽい人間で、短気でしょうがない人間だったけれども、少しおとなしくなったとか、少しでね、本当におとなしくなればいいんですけれども、まあ、それでも変えられたとか、私はもう諦めっぽくて、本当にいろんなことにすぐ諦めてしまって絶望していたけれども、しかし今忍耐ができるようになったとか、キリストが変えてくださった、その変えられた姿を見て人々は、あなたが素晴らしいんじゃなくて、あなたの中にある宝が素晴らしいと言って宝を褒めたたえるだろう。それがパウロの生き様、人生観でございました。今日私たちは多くの先輩たちの人生を振り返ることであります。先ほどたくさんの方々の紹介がなされました。そして私は昨日の夜事務所に行きまして、皆さんの書いているアルバムをずっと一枚ずつめくりながら、ああこんな方がいらっしゃったな、こんな方がいらっしゃったなということを一人一人思い出す人が半分以上ですが、思い出さない人もおりますけれども、巡らせていただきました。そして私は今日持ってきた結論が本当だなということを自分でうなずきました。この人たちが偉かった、こんなことをした、あんな素晴らしい人だったということを今日褒めたたえられるよりも、この人々の中に宝があった、この人たちは宝を持って天国に行った、この宝が素晴らしい、その一人一人の亡くなった方々のお顔を拝見しながら、この人々の中に働いて人生を作り変え、生ける希望を与え、記憶してくださった主の素晴らしさを考えたことでございます。今日私たちも先に行きました先輩方に倣って、生きるのはキリストである、死ぬことも益という死生観を少しでも分け持たせていただきたいと思います。お祈りをいたします。神様、使徒パウロは生きることはキリスト、死ぬことも益ですと、死ぬことに対する希望に満ちた考え方、そして生きることに対するしっかりとした目的を持った明るい人生観を残して彼は天国に帰りました。同じようにして私たちの教会の生活を共にいたしました先輩たちも、この宝を心の中に抱いて天国に先に帰って私たちを待っていてくださることであります。どうか私たちもその足跡に倣って共に天国への道を喜びと希望を持って生き続けるものとならせてください。ここに集いましたお一人一人、いろいろな喪失感、寂しさ、悲しさ、覚えていらっしゃる方が多いと思いますけれども、天国への希望を持って主が慰め、この希望を共に分かち合う仲間として私たちもその中に加わらせてくださるようにお願いをいたします。感謝とともに主イエスキリストのお名前によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。